バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。本日お送りしますのは、
はい、キベでございます。皆様こんにちは、おはようございます、そしてこんばんはですね。今回は私一人会でございますが、第94回に、ワンダさんと、ゲストのカリーさんという方が、お話をされていたんですが、そのカリーさんと、お会いすることができたので、またその時の会話の様子を、お届けしたいというふうに思います。非常にですね、明るい方で、とてもとてもお話がすごく好きなんだなっていうような感じで、めちゃくちゃ喋りやすかったです。まあ、話の内容はもうお酒の話だったり、まあ、海外にいらっしゃったんで海外にいた時の話だったりとか、結構、ざっくばらんにとめどなく話してますが、まあ、よければこのままお聞きください。
でも前に仕事をしてた時に、ちょっと打ち上げで飲みの席で、でなんか先に飲んでた人たちがいて、でその後から合流みたいな感じだったんですけど、そのもう合流して先に飲んでた人たちが結構酔っ払ってて、酔っ払ってる人たちがいて、でそのうちの一人がずっとハイボールを飲んでらっしゃったんですよ。でハイボールを追加して、でも酔っ払ってるんで、さっき追加したばっかりなのにまだ来ないってなって、もう一個ハイボールって言うと2杯来るじゃないですか。
行きますよね。そうなりますよね。そらそうだね。
まあ、じゃあ私飲みますって言って、はい、ハイボールを、
はい、
ありがとうございます、ハイボールを飲んでたら結構ベロベロになっちゃって、仕事の場なのに、でまあなんかその
いやもう私もういいでしょ
でなんか、まあ、一応関係性上、まあ、なんかクライアントとかお客さんとかがいて、
はいはい、
で結構ベロベロになっちゃったんで、先輩もいたしみたいな、
はいはい、
それがちょっと若干トラウマで、そのなんかその記憶がちょっとトラウマっていうところがありますね。言ってれば一回入れちゃって、
あ、じゃあすいませんお願いします。
だからなんか、多分ハイボールも 3,4 杯ぐらいだったら普通に飲めると思うんですよね。でもなんかで、ウイスキーをまあなんかロックとかではあんま飲んだことないので、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。なんでロックとかで飲んだら、まあ味の違いとかも楽しめるとは思うんですけど、はい、まだなんかちょっとその潜在的なところが
僕もね、ちっちゃい頃にね、
はい、
お茶やと思って飲んだことあるんです
よ。あ、
幼稚園の時
グイッて言っちゃったやつですか。
そう、あ、机の上置いてあってあ、喉乾いたしお茶あるわと思って飲んだら全然ちゃうかったですよ。めっちゃ吐きましたもんそれね。
いや、そうですよね
そりゃそうやろなって
言
って、
そりゃそうですよ
それ以来あんまり手をつけてなかったんですよ。
あ、
でも僕ビール色ついてるやつが好きなんで、
はいはいはい、
それを思い始めてから多分ウイスキーいけるんやろうなと思って、
なるほど、
そうで、のちょっとずつこう飲み始めて
た、はい、
そしたら結構こうなんていうの、スモーキーなやつだった
ん
です
よ、うんうん
うん、結構濃いのが濃ゆくて臭いのが好きな
ん
で、でもああいうのね、大体きついんですよね、度がね。
まあ、そうですよね。
度がきついんで、あんまり飲めないんで。
飲むときはロックで飲むんですか？
飲むときはロックです
。あ、頑張りますね。
飲むときはロックです。薄めるとね、あんまり美味しくない。
うん、まあ、それもあるかもしれないですけど、ロックの方が逆に美味しいっていう、
うん、ね、だからよく、そのときよく飲んでたら、ボーマンをよく飲んでたんですよ。
私は両親が海外に住んでて、あの免税店とかで
買えますね。
買えるので、うん、ね、あのオールドパーをよく買ってました。
うん、はいはい、最近はもう全く飲まないですけど、
はい、
そうですね。ほんまにその二次会とかで、ね、どっか連れて行かれて、 じゃあ隅っこの方でじーっとおとなしく飲んどくときに
全然楽しんでないじゃないですか。
いやウイスキーでよずっとちょこっと美味しいなボコーっとして
ね、なんかサントリーのウイスキー工場とか行かないんですか。
いやウイスキーはねちょっとねそうあとねウイスキーはねよくわかんないさ
あ、ね、うん、本当に好き嫌いでてか好みで飲んでるからです
ね。そうですね、あんまりあこれはちょっと無理やなっていうのもあるし、あんまりこれは好かんなっていうのもあるし、
ありますよねそういうのも。
それこそワインじゃないかも、ワインもそうかもしれないですね。
ワインありますよ、私もウームはこの赤ちょっと厳しいみたいなのが
ありますよね。
ありますあります。個人的になんですけど結構アルコールを感じるので、うん、なんか赤の軽いのってなんかすごいガツンできちゃうんですよね。だからなんかそれこそなんかもうまろやかというかなんかフルボディのどっしりしたやつとかじゃないと、うん、あんまり飲めなくて、
フルボディの方がいいです。
なんだろう、なんかすごい本当に感覚的に申し訳ないんですけど、赤が軽いのとなんかブンってされる感じなんですよ、ブンみたいな。なんか多分ガツンって来られる方がこうやってうって耐えられるんですけど、遠心力で持ってかれるみたいなわかんないイメージなんですけど、すいません。
いやいや大丈夫です。
わかりづらいと思う。
いいわかりますよ。あの彼はね、結構すごいアルコールを飲んでる感じですよね。
そうなんです。うん。なる感じっていうか、
そうですね、ありますね。
だから日本酒もなんか結構なんか超辛口とかっていうやつよりはちょっとなんかマイルド系のがあります。
はいはい、日本酒も選びますよ。僕あんまりその日本酒もそも好きじゃないんで、あの美味しいやつは飲めるんですよ。
う
これねよう分かるんですよあ、これ無理やな、
いいなって思うやつ大体大吟醸みたいなやつ
高いやんこれ
あのなんかあの八重垣っていう日本酒のブランド、ブランド
なんか銘柄、
銘柄が結構自分が好きだなと思ってて、で結構姫路だとまあまあまあ結構置いてるところが多いんですけど、やっぱりなんか大吟醸、あの青、大吟醸でも青飲むとか黒飲むとかいろんなシリーズがあるんですけど、青飲む美味しいなと思いながら、だいたいなんか東京とかで帰るときになんか友達にお土産帰って買ってくときはあの青飲むの大吟醸買って帰りますね。やっぱりまあなんかお土産なんでそんななんか一生日とかで買ってかないで、やっぱちっちゃいので買ってかないんですよ。そうするとやっぱりなんかまあ1200円ぐらいで買えるんで、お店で飲むのよりもやっぱ圧倒的に安いですし、でちっちゃいサイズだと全然買えるんで、
酒ってちょうどいいんですよねお土産にね。
そうなんですよね。そうなんですよ。
大体その日本酒もそうですけど、ね、いろんなとこで地元のやつがありますから、ね、
そう
買って帰るのちょうどいいんです
よ。だからお酒好きな人にはね、
そうそうそうそう、
酒好きじゃない人に人のところに行くときは一気に悩みますけどね、何買ってこっかなみたいな、どうしようかなみたいな。
ゴダソウロ、
あーなるほど、
ゴダソウロ
私最何買ってくかな。
姫路はね、姫路はね、
それこそトランクルームスタジオでゲスト出たときはあの姫路の川のキーホルダーを手作りのって言ったらあれですけど、なんかすでにいろんな方にくり抜いてある川のベースがあって、そこに自分で好きな文字をこうやって
打つんですか、
打てるところやつがあって、でそれの、 姫路城の形もあるんですけど、それもあまりにも修学旅行っぽいからなんか姫路城以外にまさか あの姫路動物園にちなんでいろんな動物があるんですね。
お
でなんかゾウとかペンギンとか。
まさかの姫路動物園じゃないですよ、姫線じゃないです
よ、まあ、姫線なのかな、わかんないですけど、なんかなぜか動物園モチーフでなんかいろんな動物の皮のくりぬきがあるから、アヒルとか、だからそれだからそれ動物の皮を選んで自分で、第1位とか見ようとか打って、それをお土産にしました。すごい高校生みたいなお土産ですけど食べ物は何かな、
イメージはね、
すぐ会える人とかだったらなんかあれなんかありますか、なんだっけ、練り物、酒飲みの発想ではあるんですけど、なんか山里とか鳩屋とかあるんで。
ああ、そういうことですか。
はい、あ、主婦の友達にはありがとうございます、ちょっと変わり種のイボの糸が出してる、
イボの糸、そうイボの糸があるじゃないですか。
でもイボの糸が出してる中華麺とかパスタとかあるんですよ。
ほう、
だからそのちょっと変わり種でちょっと中華麺、イボの糸中華麺買ってったりとか、パン食派の子で甘いの好きだったらアーモンドトーストとか、アーモンドバターか、
海外行ってうまかったもんってあれかもしれないな。お酒の話で行くならあれかもしれないですね。あのね、ムール貝がうまかったっすわ。
ああ
、あれうまかったな。ムール貝の酒蒸しみたいなのが出てきたじゃん。
ワイン蒸し美味しいですよね。
あ、そうそうそうそう。
私も大好きです。それもベルギーでそれも食べました。
ベルギーか。
ベルギー強いっすよ。ベルギーすごいムール貝有名なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。
僕食べたニュージーランド
です。あー、いいですね。
ニュージーラン
ド、オーストラリアとニュージーあれですよね、結構貝類とか。
そう、うまいんですよ。
美味しいですよね。
牡蠣とか生で食えるんで。
そう、うん、
そうで、牡蠣もうまかったな。牡蠣ただ牡蠣も食ったし、なんかその度数が低いて低くて、はい、その量が少ないと運転できるんですよ。
あー、ちなみにね、
いやっちゃダメですよ、あんまり良くないですけど。でそうバイクでその向こうで乗ってた時に、
はい、
その時ニュージーで走ってた時はそのレンタルバイクしたおっちゃん、そこのオーナーとその友達のおっちゃん2人と連れられていてた、はい、そしてこの山奥にあるなんかビアバーみたいなとこ連れて行かれて、うん、あ、ここでビールを飲むんだって言って、これ大丈夫なニュージーまあ大丈夫だよ、軽かったら通り過ぎに大丈夫なって日本じゃダメなんだよって言ったら、うん、俺もそれの方がいいと思うって、お前何やねん飲んどるやないかお前おいと思ってね。そうそう、で そのところとかで食べてた、はい、もうムール貝がうまかったうまかったね、もうはぁ、あ、こんなうまいもんがあるのかって、俺こんな景色見て、いや羨ましいよお前らって 言った
ら、
おいって、
いいな
ぁ IMBU って言ったら笑って日本のが綺麗だろとかってそんなことないわ、すみません。もうね、もうこう生活したい、こことかってあれは良かったかもしれない。
それためにだけでもニューで行きたい。
そう、もううまいうまい。
私の中でも牡蠣はアコーのサコシの牡蠣が、
あ、そうなんですか、
今もうだいぶ来ててもう牡蠣はとりあえずはもう満足できるというか、もうこんなに近くにこんな美味しいものがあるなんか幸せって思えるものがあるんですけど、ムール貝ね、いいですよね。
ムール貝はうまい、しかもでかいんですよ日本で食べるのに。そう、
日本のなんてもう
こんなんでしょうね、こんなんじゃないですかこ
れえみたいな。本来ってでもだって牡蠣ぐらいありそう。
そうそうそうそう、いやほんまにそうですよ。
あれですからね、
どこでちっちゃなってんの。
本当ですか、ね、確かに
育てよ。
いやもう貝類大好きなんですよ。もうムール貝も大好きですし、アサリの酒蒸しとか、
はいはい、
ハマグリとか。
酒蒸しうまいっすよね、
大好きで、ね、牡蠣も大好きですし、
はいはい、
お寿司とかも、ね、なんか赤貝とか、ミル貝とかめっちゃ食べるんで、 いいな。
牡蠣でもね、アヒージョがうまいです。
アヒージョ美味しい
ですね。アヒージョ美味いですね。
アヒージョも美味しいですけど、だし、でももうなんか、なんか佐古市のその、あの旦那の知り合いでその牡蠣佐古市で牡蠣養殖
を
やってる方がいらっしゃって、その方から毎回買うんですけど、もう殻付きはもうただただなんか焼くというか蒸すというか、まあ、蒸し焼きみたいな、
うん、
もうやつでひたすら食べるみたいな。で、むき身はこの前は炊き込みご飯にしました。もうめっちゃ美味しかった。
もううまいわ。
めっちゃ美味しかった。炊き込みご飯はもうホームランでしたね。だいぶ牡蠣も美味しすぎて、去年違う、一昨年か、一昨年初めてその食べて感動してうちで発注をして、うちで食べて、あまりにも美味しいから、私自分の実家に、ね、超美味しい牡蠣あるんだけど食べてみないっていうのを宣伝して、食べてみるって言って、昨シーズン、去年の冬に、
はいはいはい、
あの大量に送ったら、あの非常に美味しいございましたので今年もよろしくお願いしますって言って、つい先日今年分を送ったところです。
そうか、
あこの牡蠣美味しいですよ。これ
あ結構ね、大ぶりの
大きいんですよ。これで、これでも結構大きい、まあまあ大きいバケツなんで、
うん、まあまあ大きいですよね。それは
これ3キロぐらいかな。それを3人食べました。
めちゃくちゃ贅沢や
ん
これ。
そうなんですよ。これも本当にお鍋にちょっとだけお水を引いて、もう大きく並べて、
はいはい、いいなぁ。
あ、ちょっと
ありやな。いや、ちょっと次のキャンプで酒蒸ししようかな。
あ、いいじゃないですか。え、ダッチオーブンとかだったら、
ああ、全然全然できますよね。
何にもなく、
そうそうそうそう、
ダッチオーブンでもやりました。
お酒シャーって引いて、
うん、
ありやな。
いや、全然ありですよ。去年は私のこの牡蠣との、
牡蠣との
初めての出会い、
慣れ初めが
あるかな。
ちょっとムルは探そう。
超牡蠣食べた。
牡蠣あったことないですか。
まだないです。
ないまで食べれますね。牡蠣じゃないですけど、もうね、鶏刺しによく当たるんですよ。
あ、そうなんですか。
もう鶏刺し食わない
です。あ、そうなんですね。もう鶏刺しも全然大丈夫ですね。
いや、美味しいんですよ。美味しいのは知ってるんですけどね。もうね、無理無理でさ。
そっか、それは悲しいですね。
めっちゃ悲しいですよ。
じゃあ絶対頼んじゃいます、もん鶏刺し見たら。
いや、そうなんですよ。でももうね、二度とあの苦しみを味わいたくない。辛いっすよ。辛い。
インドに住んでる時に遠征で、あのスポーツの遠征でバングラディッシュ行ったことがあって、そこであの水に当たりましたけどね。
今更インドいる時にめちゃくちゃ当たってん
じゃないですか。あ、いや、インドにいる時ほとんど当たってなくって、でそのバングラディッシュに行った時に、あのインドに住んでる時にあのバングラディッシュ行った時に水で当たりました。
むしろなんでインドで当たらないんですか。
もう鍛え方が違う。あの母がね、最新の注意を払っていろいろ頑張ってたんですけど、でも体勢が強かったっていうのもあると思います。
すごい、すごい。
途上、親が途上国でずっといたんで、ね、
待って、マレーシアかな、初めて水の中だったマレーシアです
ね。ああ、水はね、
あれは辛いですね。3日か4日かぐらいずっと払いたかった
ですね。あ、そうですね、うん、なんかその時スポーツの遠征で、なんで試合に行ってたんですよ。試合でそのまあ、2日か3日くらいかけて試合のトーナメントがあったんですけど、バスケの、まあ、そこで当たっちゃったんで2日、なんか、あ、うん、行って結構するぐらい当たっちゃったんで、チーム全員がもう当たっちゃって、
全員
なんかその学校の水飲み場の水がちょっと汚染されちゃってて、 でみんな当たってて、で決勝まで行ったのにもう決勝ボロボロみたいな。しかもなんかすごいなんかみんなめっちゃ怒ったのが、その元々そのバングラディッシュの学校がホストしてたんですけど、はい、なんかそのトーナメントの1週間か2週間くらい前にもう学校規模でのやっぱりその食中毒みたいになっちゃってて、でも原因が不明だったんですまだ、
はい、
で食堂のご飯なのか水なのかっていうのが全然分かんなくって、なんか調査してる最中に、でそれも なんかそれを隠してそれを開催しちゃったから、トーナメントを、
それは良くないですね。
でだけどその1週間か2週間前にそういう風にもうなんか学校規模でなんか食当たりみたいになってるんで、ホストしてる学校のチームの子たちはもう学校のもの、食べ物とか飲み物とか一切手つけないで、お昼も自分たち持ってったし、水も全部自分たち持ってってたんで、その子たちはもう何にもなかったんですよ。
うわ、ずるいやんそれ。
それでその子たち優勝です。
いやでも地元の人食当たりなんて相当ですよね。
まあ、それもアメリカンスクール、全部アメリカンスクールなんで、まあ、
それでもね、でもそこに住んでる人たちです
よね。まあまあまあそうですね、だから
それ相当ですよね。
まあ、集まって、まあ、バンガリッシュ集まってるって言っても集まってる子たちがネパールとインドとスリランカの子たちが住んでる子たちが、
日本からしたらじゃあ同じようなもんやから
住んでる子たちが集まってるんであれですけど、
すごいな。いや、
そこいどこいですけど、でも
それで当たるはすごいな。
だからもう本当になんか緊急病室みたいなのが設けられますね、その時に。
今回でもどうしようもできないでしょ。
何もできない。
お腹痛いだけでしょ。
もうお腹痛い。その時は結構でもなんか気持ち悪いのが多くて、謎の特別ルールとか設けられてますからね。なんかその試合中になんかあの基本的に、まあ、バスケだったんで基本的にまあチェンジというか、
ここでできますよね。
選手がコートを離れるときは基本的に一回試合を止めなきゃいけないんですけど、あの体調不良の理由でコートから出なきゃいけないときはあの中断はしないっていう謎のルールができて、
そんなに多かったですね。
選手がみんなベンチに戻ってちょっとバケツとお友達になってまた戻ってくるみたいな。
上からタイプなんですね。
そうなんそういうタイプだったんです。
上からタイプは辛いですね。いや下からタイプも辛いですけどね。日本の薬が全然効かないでしょ。
聞いてます。薬も飲んでな、
飲んでなかったですか。
もう、まあ、その時はもう家から離れてたんで、うん、飲んでなくて、
セイロガン何個飲んだか分かんないですよ。あんなにセイロガン飲んだら全然効かへんやん。
そう、その時女子バスケと男子サッカーの、まあ、トーナメントだったんですけども、男子サッカーは本当試合できるうち あの学校のチームはもうなんか試合できる人数の選手がもうなんかなんだろうな、試合できるほど生き残ってなくて、もうみんな本当にダウンしちゃって試合できる人数も残ってなくて途中棄権になっちゃって、
そりゃそうでしょう、
ね、で、
う
ん、そのまだ大丈夫な子とか、 なんか女子バスケ応援に来てたくれてたんですけど、もう自分たち試合ないから試合見に来てくれてたんですけど、うちらもうヘトヘトにバテてんのに、なんかそのホストのまあ元気なチームがもうガンガンなんか圧かけて攻めてきてたんで、なんか男子サッカーのキャプテンやってた男の子がなんかそんなにもうアウェーの状態で周りのこと、周りとかもう全員そのなんかホストの学校の生徒ばっかりなのに、もうなんかその観客席から立ち上がって、お前らそれで勝って嬉しいのかって怒ってて、もう超かっこいいと思って、元気出たと思って。アメリカ人じゃないな、まあでも白人のイケメンの男の子だったんで、アレット君がそんなんでかってお前ら嬉しいのかって言って、もう思いっきりとなって怒ってくれたんで、
なんかスポコンは一緒なんですね、バンド共通なんですね。なんか、ね、なんか日本でもありそうですよね、そういう話ね。
女の子たちみんなメロメロでもそれどころじゃなくてちょっともう横でちょっとゲロゲロみたいな
はい、ということで皆様もくれぐれ水には十分にご注意いただきたいというふうに思います。今回一緒に私と喋っていただいていたカリーさんはですね、マゴギグスという別のポッドキャスト番組をやられています。相方は、カンナさん、こちらも、まあ、カンナさんはカンナさんで、まあ、別のポッドキャストも持ってるんですけど、まあ、その2人とも英語喋れてバイリンガルでっていうような感じで番組をされていますので、ぜひぜひよろしければそちらもチェックいただければというふうに思います。ということでこんな感じでいろんな人とですね、我らじはつながってですね、いろんな友達の輪ができて、我々も非常に楽しいですし、皆様も聞いていただいていろんなことをまた知る機会にしていただければというふうに思います。そんな我らじでは皆様からのお便りメッセージをお待ちしております。まあ、今回みたいな、旅の話でももちろんそうですし、ワンダさんの方言クイズのコーナー、ヨーコさんの一言一酔いのコーナーや、私の世界のビル取り上げてほしいことはもちろん、最近身の回りであった些細な話題と普通歌も募集中でございます。メールアドレスはラジオバレラペナアットマーク gmail.com、 RADIOVALELAPENA アットマーク gmail.com です。またバレラジではツイッターアカウントもあります。ハッシュタグバレラジビール部、バレラジ日本酒部、バレはひらがな、ラジはカタカナですね。こちらハッシュタグをつけて日々の一杯のご報告等をいただければ、リサーさん同士の交流もどんどん増えていって、より良いきっかけが生まれるという風になれば我々としても幸いでございます。ということで今回はカリさんとのお話の回でございました。ではでは皆様またお目にかかりましょう。アディオス。